では松本先生に逃げるエリアと題して CS メッセージをお願いします。
はい、皆さんこんにちは。今月はエリアのお話を聞いていますね。1回目は養われたエリア、先週は戦うエリア。先週の話は印象的だったから覚えてるかな。エリアさんはね、たった一人で450人のバールの預言者と戦いました。どっちが信じている神が本当の神様か今日はっきりさせようじゃないかということで、二つの祭壇に牛を置いてマッチで火をつけないで天から火を下してくださる方が本当の神だということにしよう、いいだろうということでやったわけですね。バールの預言者がどんなに叫んでも踊っても火は下りませんでした。でもエリアが祈ると天から火がぶわっと降りてきて、その牛を焼き尽くしてしまったという内容でしたね。その時にイスラエルの人たちは主こそ神です、主こそ神ですと叫びました。そしてその後に3年ぶりに恵みの大雨が降ったという内容でした。エリアの大勝利でした。エリアってすごいな、エリアって強いな、エリアって勇敢だな、みんなはそう思ったと思います。ところがその後ですね、これはアハブ王ですね、その時代のイスラエルの王様なんですが、左側が彼の奥さんです。でこのアハブ王っていう人はですね、結婚すべきじゃない人と結婚しちゃったんです。外国から奥さんもらったんですが、この奥さんは誠の神を信じている人ではなくて、自分の国にある偶像礼拝を持ち込んだ。しかも450人のバールの預言者を自分の国からイスラエルにまで連れ込んだのはこの奥さんです。名前はイゼベルって言います。アハブ王が奥さんのイゼベルに言ったんです。エリアっていうやつがさ、もう450人のバールの預言者みんなやっつけちゃったんだよって言われたら、そうなの、それじゃあイスラエルの神様こそ本物ね、私たちもイスラエルの神を信じましょうって言ったらいいのに、私が連れてきた450人のバールの預言者をやっつけてしまうなんて許せない、ものすごい怒ってますね。そしてこう言ったんです。明日の今頃までにエリアを必ず殺す。そしてそのことをある人を送って、メッセンジャーを送ってエリアの耳に入れたんですね。さあエリアは450人のバールの預言者とたった一人で戦った方ですから、こんな一人の女の人が言ったことで全然大丈夫というふうに思うかなと思ったら、意外なことにエリアさん、今回はね、この話を聞いてとても怖がったんです。ああ怖い、明日までに僕は殺されるって言ってる、わあ怖い。不思議だね、エリアさんにとって450人の男の人より一人の女の人の方が怖いんだね。そういうことあるんだね。みんなどうですか、どっちかっていうと男の人の方が怖い、女の人の方が怖い、男ね。えでもね、エリアさんの場合ね、450人の男でもね、へっちゃらだって神様僕についているしっていう感じの。でも一人の女の人がね、明日までに殺してやるって言ったらね、ものすごいビビっちゃったんです。どうしようというふうに思いました。まあエリアがね怖がったもう一つの理由は、あれだけはっきりとした結果が出たんだから、きっとイスラエルの王様も本当の神様を信じてくれるんじゃないかなっていうふうに期待したんでしょうね。ところがあれだけはっきりとした結果が出たにもかかわらず、このアハブ王は全然自分が本当の神様を信じようという気持ちはなさそうです。さあ先週はエリアの大勝利、みんなも何か例えばイベントがあってできるかな、できるかなと思いながら、すごく上手にやって、みんなから、わあ、すごいね、ほんと上手だった、素晴らしかったよって言われて、あ、そう、よかった、無事に終わって、とかって思った後っていうのが、結構危ないです。そういう時に、急にがっかりするようなことがあるかもしれません。 エリアさんはですね、とても怖くなったんです。そして大急ぎで走り出しました。あの出来事があったのはカルメル山っていう山なんです。このカルメル山っていう山はイスラエルの北の方にあります。でも今日の聖書を見たら、そこからベールシェバまで走ったって書いてある。これマラソンよりずっと遠いね。彼はね、走り続けたんです。怖くて怖くて、ここまで来たらもうイゼベルのね、誰か派遣する人は私を見つけないだろうかっていうふうに思って走り続けたんです。そして一本の木の陰まで来た時に、もう力尽きてね、ああ神様、もう生きてるの嫌です、もう僕殺してください、僕死にたいですって言ったの。先週のエリアさんと全然違うね。これはね、少し難しい言葉で言うとね、うつ症状ですね。エリアさんね、まあうつ病まで行ったかどうかわからないけど、うつ症状、別の言葉を使うとね、燃え尽き症候群って言います。すっごい頑張って全部力を出し切った後に、はあ、まあ英語でバーンアウトって言いますね。うつ病はディプレッションか、そういう状態になっちゃったんです。でもう死にたいですって言ったんです。でそこにあった木の下に横になって、そのままくー眠ってしまいました。疲れてたんだね、相当ね。体も疲れてたし、心も疲れてたしね。もう何時間寝たでしょうか。そしたら誰かがね、触るんです。エリア、エリア、誰いるのかな。起きたらね、天使でした。天使がね、焼きたてのパンとね、水の入った壺をね、置いといてくれたんです。さあ、食べて飲みなさい。すごいね、エリアさん、どこに行ったらご飯があるかなって探しに行かなくても、寝てたらね、ルームサービスですって、ね、天使がね、ご飯持ってきてくれたんだって。神様って優しいね。してエリアはね、わあありがたいって、わあうまいな、俺腹減ったんだって食べて、水もゴクゴクゴクって飲んで、あまだ疲れてるなってまた寝たんです。でまたしばらくしたら、また天使がエリアってはっって止めたら、またパンと水が置いてあったんです。わあまたあった。ちょうど腹減ってた。わあうまいな、水飲んだ。だんだん少しずつ力が出てきて、さらに南の方へ。どこまで行ったかって言ったら、ホレブの山っていうところです。ホレブの山っていうのはね、出エジプト記知ってる人はシナイ山といった方が有名ですね。40日歩き続けてシナイ山まで行ったんだって。さあみんな燃え尽き症候群にならないことを願ってますが、もしなった場合にはどうしたらいいかっていうのがここに書かれてたね。第一に、よく寝ることです。第2に、よく食べることです。第3に、よく歩くことです。これはね、いいみたいです。睡眠と食事と運動です。神様って何やってんだエリア、もっと祈れ、もっと聖書読め、もっと頑張れなんて言わなかったんだね。お腹いっぱい食べなさい、もっとゆっくり寝なさい、歩いてるとだんだん気持ちが楽になるよっていうふうにおっしゃったんですね。このホレブっていう山は、昔モーセとイスラエルの民が1年間過ごしたあの10回をもらった山ですよ。どうしてそこに行ったのかな、エリアさん。きっとあそこに行ったら神様が自分に語りかけてくれるんじゃないかって思ったんじゃないかなと思います。ホレブの山まで行って、その洞窟に彼は入りました。神様、語ってくれないかな？あのモーセの時はどういうふうに語ったかっていうと、雷とドドドドーン稲妻、煙もくもくと地震、そして火の中から神はモーセに語られたって書いてあるんですが、今回は激しい風が吹いたから、あ、神様語るかな？語りません。地震が起きたから、あ、神様語るかな？語りません。火の中にも神様はおられなかったんです。あ、どうしたんだろうと思ったら、その後に、かすかな小さい声が聞こえた。神様ってその時に応じてね、激しく語ってくださる時もあれば、 今のエリアの状態で激しく語られたら心臓麻痺を起こしてしまうかもしれないから、こういう時は優しくささやくように語りかけてくださるんだね。エリアは洞穴の入り口に立ちました。神様は言ったんです。エリア、ここで何してんの？エリアは答えました。私は神様のために一生懸命働いたんです。たった一人でした。誰も私を手伝ってくれる人なんかいませんでした。そして頑張りました。それなのにイスラエルの王様は本当の神を信じてくれません。そればかりか私を殺そうとしてますって言ったら、神様なんて答えたでしょう。エリア、一人で働いてると思ったら大間違いだよ。私はあなた以外に私のために働く人7000人を用意している。そしてあなたがいつまでも全部をしなければならないというわけではありません。あなたの次に働く人ももう私は選んであります。その人の名前はエリシャって言います。来週からエリシャさんの話になりますね。そのエリシャがあなたと同じように預言者としての働きができるようになるために、あなたはエリシャを訓練してあげなさい。それがこれからのあなたの仕事です、というふうに神様は語られたのであります。僕は30歳の時に札幌の教会で牧師になりました。6年ぐらい経った時に、ね、ちょっとね、今日のエリアさんみたいにね、燃え尽き症候群になりかけましたね。教会のね、お金がね、足りなかったのでアルバイトをしなければならなかったんです。で、僕は昔高校の英語の先生やってたんで、近くの十和の森三愛高校っていうキリスト教主義の学校で火曜から金曜日まで火水木金4日間通って18時間ぐらい英語を教えて、帰ってきてから牧師としての仕事をしました。教会も忙しかった。だんだんね、もう一人で何でもかんでもやんなきゃあんないような感じに思えちゃって、あ、ちょっとまずい、燃え尽き症候群になりかけてるかもっていうふうに思ったんです。僕が逃げたのはホレブの山ではありません。アメリカのミシガン州にあるホーランドっていう町にある新学校に1年間逃げました。家族と一緒に4人でそこに過ごしました。素晴らしい1年でした。ミシガンのクリスチャンって優しいの。あの時エリアのためにパンと水を持ってきてくれた天使のように優しい人がたくさんいました。おかげで僕はその1年間でまた元気になって、こんなに素晴らしい1年間与えてくれたから、これからも神様のために働きますという気持ちになりました。あの時38だったからね、今58なので20年元気に働くことができました。みんなも僕一人でこんなに頑張って、私一人でこんなに頑張ってって思うことがあるかもしれませんが、一人で頑張っているのではありません。神様は私たちに素晴らしい仲間をたくさん用意してくださっています。もし疲れたり元気がなくなったりした時は、よく寝て、よく食べて、よく歩きましょう。神様は励ましてくださいます。今日の暗唱聖句ですね、ちょっと難しいかな、でも減らしたんだよ。これでもね、イザヤ書40章31節ってね、すごく有名な言葉です。歌にもなってます。覚えたら一生の財産になります。ぜひ覚えましょう。一緒に、はい。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。イザヤ40章31節。はい。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。イザヤ40章31節。はい。主を待ち望む者は新しく力を得、 わしのように翼を広げて登ることができる。イザヤ40章31節。はい、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。イザヤ40章31節。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。イザヤ40章31節。危なかったね。はい、じゃあ子供の祝福です。前に来てください。